皆さんこんにちは。アイコミュニケーションの平野智樹です。この度はメール営業本をお買い求めいただきまして、そして特典の請求をいただきまして誠にありがとうございます。本の中でもいろいろとお伝えしたいこと、私が20年の営業経験の中で学んだこと、そして実践したこと、良かったこと、ダメだったこと、こういったものをたくさん盛り込んでお伝えしたつもりですけれども、やはりこう本ですとなかなかこう熱量が伝わらないですとか、全部が大事そうに見えてしまうということもあるんじゃないかなと。で、今回のこの特別音声では、私がここまでメール営業をしてきた経験ですとか、あとは実際その営業研修の現場、こういったところで感じたことなどを、皆さんと共有していきたいなと思っております。で、本を読む前に特典を入手した方もいらっしゃると思いますけれども、その方はぜひ、この音を聞いた後でも構いませんので、しっかりと本書を読んでいただきたいなと思っています。で、まず私自身の営業経験ですけれども、もともと求人広告の会社で営業をしていました。飛び込み営業、それからテレアポの営業、こういったものをたくさん行っていたんですけれども、正直なところ非常に効率が悪かったです。で、効率をどういうふうに上げたらいいのかと考えたときに、当時メルマガというツールが出始めでしたけれども、そこに出会いまして、で、これからはお客さんをたくさん集めて、で、一人一人フォローするのではなくて、一斉に連絡を取る、フォローしていく、その中で手を挙げてくださった方にしっかりと営業していく、これが大事だっていうふうに考えました。で、2003年に独立をして、アイコミュニケーションという会社を作ったんですけれども、そこから今まで15、6年ですけれども、いわゆる飛び込みとかテレアポとか、その強いセールスというのは一切やっていないです。ただそれでもお客さんはしっかりと獲得できて、この会社はちゃんと継続して運営できていると。で、今回その本を読まれた方、多分びっくりしたと思うんですけれども、文章のうまさよりも接触の頻度、それから接触の回数、これが重要だという、これが私の一番の主張でした。で、私も今までいろんな方に営業を受けてきましたけれども、非常にこう皆さんタイミングが悪いなというふうに思ってます。例えばですけれども、資料を送ってくださいねとお願いしたり、もしくはテレアポが私のところに来て、電話で初めて話した方に、じゃあ資料をメールでくださいねとお願いしても、実際にちゃんと約束を守ってくれる人は半分ぐらいでした。で、おそらくしばらくして思い出したりして、罰が悪い思いをしたくないということでメールを送らなかったとか、そういう方はいるかもしれませんけれども、きちんとフォローしてくれる人っていうのが営業を受ける立場だと半分ぐらいしかいなかった。で、もうちょっと長期的なフォローで見ると、しっかりしたフォローを継続してできる人というのは1割もいないなというのが、これが私の実感です。例えばですけれども、コピー機を導入したとします。で、導入するまでの、例えばヒアリングだったりとか、イベントのお誘いだったりとか、何かしらのお礼とか、そういうメールはたくさんいただくんですけれども、導入した後にその、様子伺いのメールだったりとか、何かしらのご案内の連絡がないと。そうするとどんどんどんどん疎遠になっていくので、そのタイミングで別の会社さんからしっかりとした提案や営業があれば、そちらに乗り換える可能性が高いと。で、とにかくこの書籍を読んだ皆様にしっかりお伝えしておきたいのは、文章のうまさとか、その瞬間だけのメールのうまさということは大事ではなくて、しっかりとした継続接触をできる、実は本当にこれが大切です。で、できる営業マンの方と話をしていると、やっぱり彼らはそのシナリオがしっかりしてるんですね。例えばこのタイミングでお礼メールを送ろう、返事がなかったら追客でこういうメールを送ろう、それでも返事がなかったらもう一回こういうメールを送ろうということで、その受注までのプロセスやシナリオというのがしっかりと見えていると。で、これ私も営業マン時代、会社員時代がありましたけれども、その時は実は営業のプロセスというのは全く見えていなくて、場当たり的な行動が非常に多かったです。例えば上司からお客さん最近どうなんだと言われたら、そこで初めて電話したりメールを送ったりで、常に思いつきで行動していて、自分なりの成功パターンっていうのがなかったです。で、そうすると営業成績も安定しない、一定にならない、で、常に新規を追い求めなきゃいけない、で、すごい大変な状態でした。 で、うまくいってる営業マン、私は今いろんな企業で営業研修やっていますけれども、うまくいってる営業マンの方はメールだけにとらわれず、対面だったり電話だったり書類の送付だったり、いろんなコミュニケーション手段がありますけれども、これが全て絡み合っていてシナリオの中に入っている。で、この音声聞いている皆様もぜひ自分なりのその接触のタイミング、接触の理由で、これをパターン化して最初に決めておいてください。場当たり的に行動する、営業成績が悪いからもっとお客さんに連絡しなきゃいけないというふうに行動しても、だいたいタイミングが遅れています。例えばイベントに10人呼び込まなきゃいけないけれども、連絡が例えば前日になってしまう、上司からあと5社どうやって呼ぶんだって詰められて、そこで初めてじゃあ今からメールします、電話しますと言ったとしても、お客さんっていうのはもう当然呼べないです。ね、明日来てくださいって言われて、あ、行きますっていうのは本当に暇な人ぐらいかなと。ですので、文章のうまさ、コミュニケーションのうまさというよりも、シナリオが実はすごく大切で、いつ誰にどんなメールを送っていくのか、もしくはどんなアプローチをしていくのか、これをまずしっかりと考えてください。これが全てのベースで、この話をした時に、これ本の中にも質問、FAQ 集として書きましたけれども、いや、平野さん、そうは言ってもいつまでフォローしたらいいんですかと。営業の方ってすごく最近いい人が多いなと思うんですけれども、自分が営業することによってお客さんに迷惑をかけてるんじゃないか、自分が送るメール、もしくは、する電話、これがお客さんの仕事の邪魔をしてるんじゃないか。で、そういうちょっと強い気持ちがあるので、電話をする時にもお忙しいところ恐れ入りますがとか、あとはメールを送る時も、突然メールを送りするご無礼をお許しくださいとか、こんなことを書いてしまうと。で、お客さんは営業マンがいないと商品が買えないというケースが大半です。で、営業マンはお客さんにとってのパートナーであるべきですから、そこまでへりくだりすぎる必要はないです。で、私もたくさん営業を受けて感じるのが、勝手に営業マンからアプローチがなくなる。今のオフィスを探す時も実はそうだったんですけれども、6社の会社にウェブ上から、調査の依頼、こういうオフィスないですかっていうお願いですね、探していただくお願いをしたんですけれども、全ての会社から最初メールの返事が来て、で、メールのコミュニケーションを進めながら内見もしました。でも気づくと6社中4社が勝手にいなくなってました。私が一切断っていないんですけれども、おそらく営業の方はちょっとメールを送りすぎかなとか、自分は役に立てないんじゃないかなとか、勝手に考えて勝手にこの戦いの土俵から降りてしまった。で、おそらくまた新規の営業を頑張ってると思うんですけれども、なんで目の前にお金を使いたいっていうお客さんがいるのにしっかりフォローできないんだろうと。で、これがすごい実は疑問でした。ただ営業の方と話をしていると、メールを送って返事がなかった時に迷惑をかけてるんじゃないか、あと同じような確認メール、例えば前回お送りしたイベントですけれども、その後ご検討いかがでしょうか、こんな感じのメールを送ると、もしくはもうちょっとその後に、再三のご連絡で申し訳ありませんけれども、イベントのご参加ご検討いただけてますか、こういうメールを送る。で、そうするとどんどんどんどん自分の中にストレスが溜まってしまって、いや、ちょっと営業するのは嫌だな、申し訳ないな、で、迷惑をかけないためにどうしたらいいかっていうと、メールを送らなきゃいい、じゃあもうメールを送るのはやめよう。で、こういうふうに考えて自分からコミュニケーションを絶ってしまっている営業の方が非常に多いです。で、これを聞いている皆様は営業マンですから、やはり営業成績を上げて会社の、事業に貢献しなくてはいけない。で、当然商品を通してお客様にきちんとしたサービスを提供し、幸せになっていただく、こういう考えがあると思うんですね。で、皆さんがいないとお客さんは商品が買えないわけですから、しっかりとパートナーとして接触をする。で、そしてもう一つ重要なのは、お客さんからまず原則いりませんと、例えば他に決めましたと言われるまではしっかりとフォローをした方がいいです。たまたまタイミングが悪くて今じゃない、だから返事をしなかった、もしくは忙しいから返事ができなかった、後でゆっくり考えようと思った、いろんなパターンがあります。で、営業マンの方が、 多分この人は買わないだろうと考えるのは当たることは当然ありますけれども、それが絶対に当たっているかっていうとそうではないです。で、私もいろんな方から営業を受けて感じるのは、ちゃんと返事を書いているけれども全然フォローがなくなる、連絡がなくなる。で、ちゃんとこの商品導入したいっていうことを伝えているのに、なぜか連絡がなくなる。これは本当に非常に多いです。で、営業の方はもう心が折れるっていう話はよく聞くんですけれども、お客さんは友達ではありませんので、用がないとちゃんと返事を書いてこない。これ例えば友達にメールを送って返事がなかったらへこむ、これはわかります。友達は皆さんにとってその重要な人間であり、人間関係もできているので、返事をしないっていうのは無視をしたことになると。で、これお互い分かっていますから、やっぱりメールを送られたら返事がちゃんと届くと、返事をしなきゃいけないと思うと。でも、営業という側面で考えてみると、必要な時だけ返事をするっていうパターンが非常に多いです。これが社内メールの場合には、業務がちゃんと進まないから、だからちゃんと、文章が下手だったり分かりづらいメールであっても返事がもらえる確率が非常に高いです。でもこれが営業という場面になっていくと、用がないから返事をしない、今必要ではないから返事をしない、こういうパターンが本当に多いです。で、そうなるとどういう結果が待ち受けているかというと、勝手に営業マンがその戦いの土俵から降りてしまって、で、そして他社さんに決まる、これが非常に多いんですね。で、今私はいろんな会社さんに営業研修に行っていますけれども、その心が折れるタイプの方が多い営業マンと、しっかりとフォローできる営業マン、まあ、それぞれやっぱり、会社の特性なんかもあり、色がついてるケースがあるんですけれども、ある不動産会社、これ、売買物件を扱っている不動産会社さんは、問い合わせがあったお客さんに対して 2,3 回メールを送ったらそこで追客をやめてしまうと、まあ、お客さんはその物件が欲しくて興味があって連絡をしてきてるわけですけれども、資料を送って、資料届きましたか、見学いかがですか、こういったメールを 2,3 通送って返事がなければ、その後一切メールを送らないという営業マンが実は多いんです。で、お客さんっていうのは同時にいろんな企業さんに問い合わせをしている可能性ありますから、たくさん情報が手元に届く。で、そこで吟味している間に、あれ連絡がないぞと。で、気づけば一社しか連絡がそのまま継続されていないので、その人と話をして、数千万円の家を決定したりとか、コピー機を決定したりとか、まあ、そういうことが実際現場で起こっています。全員のお客さんから受注をもらう、全員のお客さんから返事をもらう、これはもう不可能です。中には冷やかしもあるでしょうし、間違って入力をしたとか、ライバル会社の登録とか、いろんなものが考えられます。今例えば、最初に送ったメールの返信率が1割であれば、これを、まあ、1割、まあ、10%、 これを 11% まで上げることができれば、売上は1割増える。で、単純に 10% しか返ってこないものが 20% 返ってくる。で、その後の受注率が同じであれば、売上は簡単に2倍になると。で、ここの数を上げるというのはもう本当に確率論ですので、もう、自分が嫌われたとか、迷惑をかけているとか、そういうことを考えずに、しっかりとお客さんから断られるまでフォローしてほしいなと。お客さんからメールいらないですよとか、解除してくださいとか、そういうふうに言われるまではしっかりと、フォローしていただきたいなと思ってます。で、ここまでの話をまとめると、メール営業で重要なのはタイミング、そしてもう一つが、接触頻度、この2つですね。で、プラスやはりメールの文章です。コミュニケーションをとっていて、この人噛み合わないなと思ったら連絡をするのも億劫になりますし、この人からこの商品を買うと自分が不幸になるんじゃないか、で、そういうふうに考えることもやっぱりあります。で、今回のこの書籍の中では、メールの基本的な型という話をしていますけれども、この型をしっかり守っていただき、普通の常識がある人だ ということを、まあ、演出といいますか、しっかりと伝えてください。メールは件名、そして送信者名、この2つの情報を見てメールを読むべきかどうか、これを相手は決めます。ですから分かりやすい送信者名をつけるべきですし、件名も内容が予測できるような情報を盛り込む。例えばですけれども、見学のお誘いという件名で送ってしまうと、何の見学のお誘いかわからない。これが例えば IT なんとかフェア2018秋の、見学のお誘いで、例えば、9月10日、こういうふうに書いてあると、受け取った方としてはいつの何のイベントのお誘いかっていうことがわかるので、もう少しこう開封がしやすくなる。で、メールというのは相手への配慮がとても大切なので、送ったら見てもらえるだろうではなくて、どういうふうに文章を書いたら、どういうふうに件名をつけたら相手が気持ちよく開けるのか、これをぜひ想像していただきたいなというふうに思っています。で、そしてメールの文章ですけれども、メールの文章がうまくなる前にパッと見て読みやすいかどうかが非常に重要です。皆さん営業の方であれば、割と長文の情報提供、これが多いと思うんですけれども、その時にパッと見て読みやすいな、読んでみたいなと思えるようなレイアウトになっているかどうか。長文のメールを送る時には、メルマガの書き方を参考にしていただくといいと思うんですけれども、私もいろんなメルマガから学び、自分なりの型を作ってきました。私が普段書いているメールマガジンも含めて、ぜひ、そういったレイアウトも参考にしていただきたいなと。で、パッと見て読みやすい、そして一文が短い、こういうメールを書くと理解がしやすくなります。そしてあと、私はいろんな方の営業メールを添削するんですけれども、伝えたい情報が多すぎるっていうケースが非常に多いです。まず皆さんに立ち返っていただきたいのは、何のためにこのメールを送るのかということです。例えば、資料を送ったから見てほしいということがゴールであれば、それを主題にするべき。見学に来てほしいということであれば、それを主題にするべき。で、その時に、見学をしてもらうためにメールを書いてるんだということが分かっていれば、じゃあ果たしてこのメールで見学をしたくなるかどうか、そういうふうにこう自問自答をしてみてください。実際にいろんなお誘いのメールをいただくんですけれども、情報の欠落が甚だしいんですね。いつイベントがあるか、どこでイベントがあるか、何のイベントか、このぐらいは皆さん書いていますけれども、なんで私を誘ったのか、私が参加する意味はどこにあるのか、それから参加が有料か無料か、そしてどうやって申し込むのか、これすら書かれてないケースが半数以上です。ですので、まず皆さんもメールを書くときには、この情報で行きたくなるのかどうか、で、こういうふうに推敲をしていってください。で、今20分ぐらい、20分近く喋りましたけれども、もう非常に濃密なエッセンスを入れたつもりですので、これがもう全て腑に落ちるまで、納得できるまで、そして理解できるまで、ちょっと繰り返し聞いて思考を変えてほしいなと。営業は悪い仕事ではなく、お客様にとって必要、ずっとフォローしなきゃいけない、これを頭に入れてほしいなと。で、自分のメールができてるかどうかって皆さん不安になるかもしれません。今私はメール営業セミナーというものを、月に1回ぐらい東京で開催しています。で、ここに来ていただければ、他に実践ライティングというセミナーも私が立っていますけれども、ここに来ていただければ、実際のメールを私が見て、いや、これだったらアポ取れるはずないですよとか、もうちょっとこういう情報を入れてみたら相手は動く確率が上がりますよと。で、営業はあくまでも確率論ですので、100%相手が動くメールっていうのは作れないです。ただ、今よりも相手が動く可能性が高まるメール、これはいくらでも作れます。で、そういった改善の、ご協力ができるんじゃないかなと思ってます。で、あと、今回本で書いたようなこと、もしくは今お話ししたようなことというのは、営業研修の中でもお伝えしています。組織の営業力を上げたい、目標を達成したい、問い合わせの返信率を上げていきたい、 まあ、こういういろんなご要望があると思いますので、まあ、ぜひセミナーに参加していただいたり、それから個別にご相談をしていただければと思っております。まあ、できればご自身で本を読むだけではなくて、周りの人にも本を読んでいただき、営業組織のスキルを上げていただきたいなと思っております。今回はメール営業本の特典ということで、こういった音声をお届けしました。最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。